インタビューコーナーです。本日のお客様は登別温泉ケーブル株式会社にお勤めの貝澤源一さんです。
よろしく。
おはようございます。
おはようございます。よろしく、
は
い。
貝澤源一さんはですね、この FM ピカウシの、元レギュラー番組を担当されてた源さんの語るコーナーというコーナーを、数回というか結構長く続けていただきました。そして、スタッフとしてですね、いろいろお手伝いいただいたんですが、今年4月から、その登別温泉ケーブル株式会社が経営している、登別熊牧場、そしてそれに併設されている、ゆうからの里というところにお勤めです。それではですね、源一さんに、ゆうからの里に、関してですね、思い出深い話があるというふうに、ちょっとこの間電話でお話したときにですね、聞かせていただいたんですが、なんか10歳の頃ですね、その厚しより、木の皮を繊維にして編んだ反物ですよね。それをなんか、登別温泉ケーブルのその、ゆうからの里まで運んでったという話を聞いたんですが、詳しく教えていただけますか？
なんか、親に聞くと、なんか無理っくり僕が行きたいってなんか言ってたみたいですね。
10歳で。小学校3年ぐらいですね、10歳って。
そうだね。なんか仕方なし、心配だけど行かせたみたいな。
ああ、なるほど。
言ってたけどね。
登別って結構遠いんですけども、交通機関は何を使って行ったんですか？
バスですね。
ああ。
苫小牧からはなんか直行バスがあって、
あ、
割と簡単なコースっていうか。
じゃあバスだけ乗り継いで行ったということ。
そう。
ああ、なるほどね。じゃあ苫小牧までバス乗って、苫小牧で乗り換えて、登別温泉ケーブルまで行ったと。寂しくなかったですか？ 10 歳っていうと、小学校3年、4年だと思うんですけど。
その頃から冒険好きだったんじゃ
ないですか。そうですか。なるほど。で、持ってったその荷物っていうのはどのぐらいの大きさだったんですか？
反物で、尺で言えば24尺の反物なんです。
なるほど。
なんか、背中に背負って。
結構な重さあるもんですか？
いや、そうでもないね。
巻くと、あれ、反物ですから、何センチぐらいあるんですかね、幅は。30センチ、
40ぐらい、
ね。40センチぐらい。それで、結構の長さが、巻いてるんです
よね。巻いてる。
で、それは、リュックかなんかに入れてるんですか？
いや、風呂敷に包んで、なんか。
背中に縛って。で、それに弁当もあったらなんか、
弁当はなかったけど、なんか、格好を思い出すと。今じゃ面白いって感じで。
なるほど。なんか、面白い体験されてるっていうような気がしますね。
届けてから、届けたばあさんが、この現金を腹に巻いてね、風呂敷に巻いて、これで帰りなさいな。
なるほど。結構な大金でしょうね、きっと。
だろうね。
なるほど。はい。それで、二つ目のちょっと質問なんですが、そういう思い出深い、ゆうからの里というところへ、源一さんは今年の4月から、お勤めなわけですけども、どのような仕事をされているんでしょうか？教えていただけますか？
ゆうからの里ってことで、アイヌの古式舞踊とか、ゆうからを聞かせたり、カムイの実をしたり、で、むっくりとか、お客さんに、1日3回ほど、見せてます。
なるほど。だいたい1回、どのぐらいの時間、発表してるんでしょうか？
10分から15分ぐらい。
なるほど。
ちょっと小刻みだけどね、結構楽しめると思います。
なるほどね。その中で源一さんはですね、その10分ないし15分の発表の中で、どういうような、ところを担当されてるんでしょうか？
ゆからとむっくりですね。
なるほど。このゆからっていうのはアイヌ語でして、英雄叙事詩というふうにも日本語では訳されてますが、アイヌ民族に伝わる壮大な物語というふうに訳されてますが、それをもちろんアイヌ語で発表してるわけですね。
そうです。
お客さんの反響はいかがですか？
反響は、言葉わかんないから、なんか、聞いてるだけなんだろうけど、悪くはないと思ってますけど。
なるほどね。もちろん、アイヌ語を聞くと、全く意味わかんないですけども、その、 流れるような感じとか節とかですね、そういうのがあると思うので、多分お客さんはこう何て言うんでしょうか、違った文化に触れて帰っているという感じなんでしょうね、
最後に和踊りなんか、結構お客さんが積極的に参加してくれて、
なるほど、はい。でまあちょっと話を変えますけれども、まあ源一さんはその、1日3回10分から15分の踊りの後はいろいろな湯から英雄叙事詩の発表されているわけですが、その他に残った時間ではその木彫りをされているというふうに聞いてるんですけども、源一さんが一番得意なその木彫りというのは何でしょうか。
得意っていうのは、アクセサリー関係なんだけどね。
なるほど。
今はこう、アイヌ模様、これは、ニブタンに帰ってきてから初めて掘り始めたんで、今はまだ勉強段階みたいな。
なるほど。
まあ、模様の方に、こう、力を入れていきたいなと思ってます。
なるほど。はい。で、それで今日ですね、実際このスタジオに、源一さんのですね、作品をいくつか、お持ちいただいたんですけども、中にあるのが、ちょうど、直径がですね、25センチぐらい、
40センチ
ありますか、失礼しました。40センチぐらいの直径のあるお盆ですね。
はい、
で、アイヌ模様がたくさん施されてまして、で、そのお盆の中にですね、これペーパーナイフですかね。
そう。
鹿の角ですか、
はい、
鹿の角を利用したペーパーナイフ。長さがこれで20センチぐらいがありますね。はい、20センチ。幅が4、5センチありまして、これはちょうど、なんて言うんでしょうか。
鹿の角の、根の方ですよね。頭に近いところ。
まあ、これでしたら、手紙を封切ったり、または外国の本でしたら1ページずつこう、切らないと本をめくれないっていうのがありますので、そういう時使えそうですね。
はい、
これ結構鋭いものですね。
鋭いよ、ちょっとペーパーナイフっていうより、凶器って感じ
です。そうですね。これ持って飛行機に乗ったら、これでは X 線では探知できないから、凶器になりますね、これね。
見たら、没収されますね。
これちょっと危ないと思います。まあ、すごい独創的な作品だと思います。もう一つこれ、鹿の角ですかね。
はい。
これは何に使うのです
か。靴ブラ
シ。あ、なるほど。鹿の角がですね、だいたい先っぽの方、18センチぐらいあると思うんですけども、で、ちょうど先端がですね、右の方へカーブしてまして、下の付け根部分、まあ、付け根というか、角の下の部分をうまく平たく削って、靴べらというふうになってます。
はい、
まあ、もう一つはこのお盆ですけど、このお盆はどのぐらい時間をかけて掘るでしょうか。
時間は結構もうかかって、時間関係なくやってるから、ちょっとね。ただ、この材料が、うちの古屋敷をばらした時に出た、80年前ぐらいの材料なんですよ。
なるほど。これは材は何ですか？
カツラです。
カツラの木。なるほど。ちょっとすごいいい材料ですね。
値打ちのある。木だけでも値打ちあると。
なるほどね。はい。今日はですね、海沢源一さんにゆうからの里のお話をいろいろ伺いました。海沢源一さんはですね、登別温泉ケーブル株式会社の、熊牧場のに併設されているゆうからの里というところで毎日おりますので、この鹿の角を使ったペーパーナイフまたは靴べら、そしてお盆なども販売しておりますので、リスナーの方で興味のある方は一言、源一さんと声かけていただければ、多分勉強していただけるのではないかと。
ぜひ登別へ来てください。
はい、今日のお客様は、登別温泉ケーブル株式会社にお勤めの海沢源一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。